ステージ6の4も億千万万。キッド、
ヨシコ、
シンクの
ファミコン名人への道かっこ笑い6の4。
イエーイ。
はい、パーソナリティのファミコンキッドです。そして
YD ロボットその35春風亭よしこでございます。
はい、そして
ファミコン男子の神田真紅でございます。
はい、この3名でお送りいたします。よろしくお願いいたします。
お願いします。
YD ロボットその35、
だからロックマンですね。億千万も、あの YD ステージ、はいはいはい、ロックマン2の YD ステージの1でしたかね、の BGM の替え歌というか、ニコニコ動画で流行った君のくれた勇気は億千万億千万っていう風に聞こえるっていうなんか歌詞がね、はいはいはい、できまして、ガラス
不安になるあれだな
今ちょうどロックマンをですね、ふと1からやり直してですね、ほうほうほう、ようやく8まで来たんですけど、
あ、8まで行ったんだ。
8まで行きました。あ、7だけスーファミのやつなんで、はいはい、ね、うん、ちょっと PS ビータだとちょっとダウンロードできなかったんですけど、はいはいはい、そのうち Wii を中古で買ってね、うん、なんかやろうかなとも思ってたんですけど、はいはいはい、そうそう、ロックマンがね、僕ファアクションそんな得意じゃないですけど、うん、なんですかね、こう死にながらも覚えてって、まあね、ギリギリ下手な人でも頑張ればクリアできる難しさっていうバランスがすごいなと思って、まあ、ね、うん、もうほんと死にまくるんですけど僕とかでも死んで何十回も死んで覚えてクリアした時の、そう、やっぱ上手い人には分からないだろうなっていう、この達成感というのはいい、はいはいはいはい、これ簡単にクリアできる人だとふーんって感じなんですけど、何十回もほんとここでピチューンピチューンピチューンって死につつも、体で覚えて、あ、クリアできるんだと思って、一つのあれをナンバリングクリアして、うん、次のやつやったらまたでもリセットされてですね、はいはいはい、技術がまた下手になってるという、うん、でそれで今8の、
そう、8ね、あの、まあ、ファミコン版の6までしかやってない方も多いと思いますが、はいはい、8はね結構名作なんですよ、うん、なのであの声もついていて、オープニングエンディングもあるという、うん、あの折笠愛さんがロックの声をやっているという、
今なき青野武さんがドクターワイリン、
そうです、
やっぱハマって
そのまんま、いや、もう本当そのまんまで、8はね結構あの結構てかかなりよくできているので、うん、未プレイの方ぜひね、7もね、割とスーファミにしてはよくできていて、あの楽しいので、ね、
ようやくワイリーステージまで来ました。
8のなのでね、皆さんロックマンの思い出とかね、お待ちしておりますので、よろしくお願いします。それでは行きましょうか。本編カリー、イエーイ。赤木先 輩、
あの艦隊コレクションのアニメが始まりまして、
艦コレの、
艦コレので、あの主役はあの吹雪っていうあれなんですけども、吹雪さんなんですけど、あの憧れの先輩役として、あの赤木、ほうほう、空母の赤木さんが出てくるんですけど、ほうほう、あの赤木さんと加賀さんとか、あの空母はあの弓道キャラなんですよ。
あの、ね、
弓があのその空母なんで、あの航空機が出る、はいはいはい、あの弓が航空機になって飛んでいくんですけど、あの弓道の構えをやりながら出撃するんですよ。あの女の子たちが、はいはいはい、あの海の上をシャーってやるんですけど弓道八節ってあの型があるんですけど、その型をやりながらシャーって海を歩くんで、あのすごい見た目ちょっと面白いんですよ。
ほうほうほう、
まあ、一高専の人たちはみんなかっこいいのに、なんかその格好が、多分知らない弓道の構え知らない人が見ると、あのなんでしょうね、こうやってドヤってあの威張って腰に手を当ててやってるように見えるんです。そのままのポーズでビューッと海を出撃していくので
なるほど、
ね、なんだって話題になってたんですけど、あの弓道部から言えば、あれは弓道 の鳥弓の構えなんで、あの笑わないで、赤木先輩かっこいいと思って見てくださいということです。
カンコレのね、アニメ、はいはい、皆さんね、うん、見ていらっしゃる方も感想などね、お待ちしております。
お願いします。
で、今回はお当番コーナーのこのコーナー行ってみたいと思います。キッドのやらなきゃハドソン。はい、ということで、キッドのやらなきゃハドソンなんですけれども前々からちょっとね、ゲームブックの話をちょいちょいしていたんですが、はい、うん、年末にちょっと実家に帰りまして、はい、うん、まあといっても私横浜の方なのでそんな遠くないんですけど、で実家にあるあの本棚というか、もう押し入れの奥の方にあるやつをちょっと引っ張り出してみて、そしてあの今ここに ちょっと持ってきたんですけど、
超年季が入ってます。
双葉社のファミコン冒険ゲームブックというシリーズがありまして、はい、これすげえたくさん出てるんですけど、はい、それの第1弾の、うん、スーパーマリオブラザーズ、マリオを救えというやつと、はい、あとそのマリオのシリーズでボリューム2、うん、大魔王ネオクッパの挑戦という、まあ、2冊持ってきたんですけども、はい、このシリーズはファミコンが全盛期の頃に、たくさん出ていて、うんうんうん、まあ、本当にたくさんあるんですよ。ゼルダもあるし、うん、ドラキュラとかもあるし、うん、ポートピアとかね、まあ、いろんな1冊ずつ1タイトルになってたり、あとドラクエ2とかは上下巻だったりするんですけど、それの第1弾マリオを救えっていうのを、うん、これ持ってきたんですが、行動記録誌にもなんかすごい書き込みがあるんですけど、めちゃくちゃ書いてあるんですけど、でこれ、まあ、どんなストーリーかというと、はい、前話したかもしれないんですけど、うん、プレイヤーの人が、うん、このゲームを遊ぶので、うん、マリオスーマリオプレイしてるうちに、ここに、まあ、ちょっと読みますけど、私はマリオです。敵に捕まってしまったんです。私の声が聞こえますか？もし私の声が君に届いているのなら、どうか私とピーチ姫を助けに来てください。君の力を借りたいんです、うん、とマリオから言われて、どうしたらいいんだと思ってたら、次の瞬間僕は体が宙に浮くような感覚に襲われて、ふっと意識を失ったと。で気づいたら、どこかで見たことがあるぞと、なんとそこはキノコ王国だったのだ、うん、ゲームの世界の中へ、つまりスーパーマリオブラザーズの世界へ張り込んでしまったのだという、この小学生、当時小学生の私が読んでワクテカせざるを得ないこの感じなんですね。
ヒゲの親父を助けに行くってなかなか
で、まあ敵キャラ紹介とかあってあるんですけど、
親切だ、
まあ、クッパの絵が描いてあって、
うん、イケメンっすね、この
なんかね結構イケメンな感じの、うん、まあ、ちょラジオなんでお見せできませんが、うん、で、まあ、これゲームブックによくあるパターンですげえ書いてあるんですけど、バトルポイント表っていうのがあって、うん、A から J まであり、ここに1から、あ、0から9の数字を好きなように振るんですね、うん、で戦闘中に敵に会った時に、例えばこのシーンでは5プラス A が君のポイントだって言われたら、うん、A のとこに書いた数字とその5っていうのを足して、うん、で敵のも同じように4プラス B だとか書いてあるんで、うん、足して自分の方が大きければ勝ちみたいな、すごいシンプルなんですね。
どれが有利ってこともないですよね。その話の進み具合で変わるんです
ね。そうで、これあったかな、これないかな、このシリーズではこのバトルポイント表っていうのは大体自分で最初書くんですけど、うん、途中で変えられるパラグラフがあって、そこに来たら好きなようにもう一回書き換えていいよっていうやつなんですね、うん、で本当に最初に出たやつで、かつゲームブックとは何ぞやっていうのが、うん、まあ小学生たち分かってないのですごく簡略化されていて、うん、まあ、数字をこう進んでいくんですけど、昨日ちょっとやってみたんですよ、久々に、はいはい、そしたらなんかこれすげえ親切だなと思ったのが、まあ、失敗するとゲームオーバーのところいっぱいあるんですけど、うん、エンドってなるんですが、例えばこれ144って言ってもあれですけど、うん、海に向かっていって、うん、海の底にぽっかり大きな穴が開いていて、そこに吸い込まれてしまったと、うん、こうして僕の冒険は失敗に終わったのだったらエンドってなってるんですけど、うんうんうん、これすごい親切なのが、うん、再チャレンジは技術って技術点、体力と技術とスピードみたいなのあるんですけど、うん、技術に1プラスして242へってなってて、うんうんうん、もう一回1からやれじゃなくて、うんうんうん、パラメータを増やした上で242ってこれのちょっと前なんですよ、ね、この分岐に来るちょっと前に戻れるっていう、なんかすごい優しい設計なんですよ。これ見たことないですよ、こんな。大体もう死んだら最初からやれっていう感じだから、みんな指を挟んで戻るんですけど、それしなくても、死んでもなんかポイントがアップしてもう一回できると。
で技術増えてればそこもクリアできて
る可能性もあると。あと昨日やってるラスボスの前でやられちゃったんですけど、なんかそしたらキノコとフラワーとスターの足りないやつを1個追加してからどこそこからチャレンジみたいな、めちゃくちゃこれやっぱ親切だなっていうのはね、この1のやっぱ最初に出ただけあってね、すっごい親切ですこれ。誰でも何回も読んでれば突破できるような感じになっていて、これね面白いのがね、そうここにもうネタバレしちゃいますけど、 バグ大魔王っていうのがいて、うん、実はこいつがクッパを操っていたという設定という、うん、
バグ
バグ、
あーそうかゲーム
だ、そうそうそうそう、だからよく来たな、私はバグ大魔王、この世界の新しい支配者だとか言って、うん、クッパもこいつの操り人形に過ぎなかったのかみたいな感じで、うん、でそう全てこいつの仕業だと、ほうでピーチ姫はどうした無事なのか、ピーチ姫とかいう娘ならば私が預かっておる、ほうほう、その娘を助けに来たマリオという男もな、しかしお前は生かしておくわけにはいかんみたいな、マリオよりこの主人公を危険視しているというね、もうワクテカな展開ですねで、まあ戦って倒すんですけど、でまあ戦う退却するファイヤーボールで戦うとあるんですけど、これファイヤーボールで倒せんじゃねえのと言ってやると効かないんですね、これファイヤーボールで先制するんだけど、直撃を受けてるのに揺るぎもしないと、お前の力この程度か、では今度はこちらの番だとか言って、もうみんなでこのゲームぶっこ見るというね、うん、で雷に打たれて、うん、ダメだとても勝てないって言って一回逃げるみたいな感じになっていたりするんですね。あとねこれねルイージも出てくるんですけど、うん、そうあとねオリジナルの敵キャラもクリボーに似ているが鋭い棘を生やしている怪物が現れ
た、うん、僕昔見たのこれかな、ね、多分いろいろ美化されてさっき見たらこんなんじゃないって思ったんですけど、うん、でも
これかも
他にないんですよね、
そうだね、
棘生えた昔子供の頃にやっぱりこれを見て、うん、クリボーって言ったら雑魚敵のね、はいはいはいはい、要はドラクエでいうスライムじゃないですか、うん、踏めば倒せるのに棘が生えてるどうしたらいいんだみたいな絶望感をこの姿から覚えた記憶が、はいはいはい、トラウマがあったんですけど、
そうであと、ね、ルイージも出てくるんですよ地下牢に現れたのはマリオやルイージだと、でピーチ姫なら俺が助けたよと、でこの下にある秘密の部屋に隠れてもらったと、そこの方が安全だからねとか言ってるんですけど、ここで行ってでルイージと一緒にその姫を下に隠してあるから、一緒に行くかと、うん、もう安心だよって言いに行くかどうかで一緒に行くとやると
怪しい
んですね。ルイージは地下への階段を降りようとした僕を後ろから突き飛ばしたと、で遥か下へ転がり落ちて上を見上げるとルイージは高笑いしながら階段の扉を閉めているで地下牢に閉じ込められてしまったと、あのルイージは何者かによって作られた偽のルイージだったのだと、僕がそれに気づいた時には全てが後の祭りだったという、
かまいたち
でれバーってこう違う角バーってくる、
終わり、
これルイージの出番これだけなんですか。
これではそうなんですけど、はい、これ実はこの後にルイージの大冒険という短い、先
取りじゃないですか、
そうね、40項目ぐらいのやつがあって、これでルイージが主人公になれるという、うん、でマリオがちょっと留守にしてるから、うん、その月にまたピーチがクッパにさらわれたので、うん、ルイージが、助けに行くという、う
ん、なんか今クッパにピーチ姫がさらわれてる絵があるんですけど、うん、なんかだいぶなんかエロい、はいはい、エロい絵が
見方によってはそうな感じのね、ちょっとラジオなんであれなんですけど1パラグラフ目のもので、これまあルイージが、活躍すると、うん、でねこれ、昭和61年っていうのが、うん、1985年なので多分マリオ2が出ている頃なので、あの
5歳だ、
灰色の可愛いキノコが一つ顔を出していたみたいな項目があって、うん、これ、持っていくかとなって持っていくと、毒キノコだと、で手遅れで体から力が抜けて意識が遠くなり、やがて僕はその場に倒れてしまって、うん、毒キノコっていうものも出てきたりするんですね、うんまあ、ちなみにこのルイージの方はもう40項目しかないんで、うん、やられたら1からやってくださいみたいな感じなんだけど、うん、ただね、まあ、このマリオを救え、これ非常に、よくできているんですね。やっぱ最初見ましたが、うん、一作目なので、うん、子供たちがそのやってみてうわ難しいなこれと、うん、なって諦めて投げ出さないような工夫が いろんなところにこう見られると、うんまあ、絵もたくさんあるし、あのゲーム中の画面写真もすげえ使われてるんですよ、これ。だから、まあ、あの本読むのが、うん、文字読むの苦手っていう子でも楽しめるようになっているという、うん、これ非常に素晴らしい。
本だったらあれですよね、もう結構子供でもギリギリお小遣いの範囲で買えるから、
そうだね、これね、うん、380円定価、うん 安いですね。
なんとかね1ヶ月のお小遣いで買えますからね、はいはいはいはい。
でこのボリューム2のスーパーマリオブラザーズボリューム2大魔王ネオクッパの挑戦、これはねすごいんですよ。この1は割とゲーム準拠だったんですよ、うん、内容がね、はいはい、なんですけどこれすごいですよ。ちょっと折り返しのストーリー読んでみましょうか、はいはいはい。俺の名はマリオ、突然の爆発で400年以上も未来へタイムスリップしてしまったんだと。
いきなり
そこではあの、ね、憎きクッパがサイボーグ化してネオクッパと名乗り軍団を引き連れてスペースステーションファンガスをジャックしていたのさ。
どこだ
その上あのピーチ姫も再びネオクッパの手にと。でそこに現れたのは、ナース看護婦のチェリー、うん、異国の未来で右も左もわからない俺の強力な助っ人だと、うん、チェリーの力を借りて打倒ネオクッパの旅は続く、果たして俺の戦いの行方はという、もう完全にこの B 級感がたまらんのですよ、うん、いいです
ね、これはあれですかね、自分の書いた ラノベに無理やりマリオ、
そう俺の考えたマリオですよ。
だってこれ400年後のどこだよっていうのは
そうファンガスってなんだよっていう、うん、でまあそうなん、最初あのークッパを倒しに行くんですが、はい、まあ、タイムスリップして未来ちゃんで、この大魔王ネオクッパの挑戦敵キャラクター紹介、これクッパの仮面一族もみんなパワーアップしてるんですよ、はい、アーマードクリボーとかメカクリボー、あとパタパタジェットとか、
いやこういうの考えたな子供の頃
マグナムキラー、電磁ハンマーブロス、電磁ハンマーで攻撃する双子の兄弟、
完全にあのどっちかというとロックマンの世界
でネオクッパはハテナになってるんですけど、うん、悪の大魔王クッパがファンガスの化学力を駆使して自らの体をサイボーグ化したもの、うん、悪の化身、うん、ファイヤーブラスター、トゲミサイルなど化学力を結集した武器を身につけているという、うん、完全にこの僕の考えた
そう中二ところが小二って感じですよね。
もうねこの中二病先取りしすぎてるんですよ、うん、この決勝ギャグね、これ面白いんですよ、これ、あの年末年始にやってみたんですけど、うん、まず1であの最初あのクッパを普通の現代で倒しに行って、倒したと思ったら未来に行っちゃうと、うん、でそのさっき言ったチェリーっていうあのナース、うん、まあ、この子もサイボーグなんですけど、アンドロイドか、アンドロイドなんですけど、その子からアーマードスーツをまず受け取るというこれにパワーを入れて戦うっていう、この2に書いてある。
今度はでもマリオなんですよね、今度
は。あ、そうです、これ主役マリオでね、うん、これねルイージの偽物がすげえいっぱい出てくるんですよ1に比べると。なんだかっていうと大体ハンマーブロスが化けてたりするんで、まあ、最後に出てくるんですけど、であのこれお店とかあるんですよ、ショップとか。で橋を渡ると武器を売ってるストアがあった、とりあえず入ってみよう。で売ってるもの、うんうん、ハンドミサイル、バリア、スーパージェット、レーザーキャノンって、これマリオと思えないけど、
まあ、ロックマンだよ、ロックマン
このマリオ RPG でも出てこないのハンドミサイルとか出てきますからね、これね、なかなか。でこれはね、もう結構何冊も出た後のやつなんで、うん、いつだこれは、これも85年かなんですけど、あのね、あ、ファミコン冒険ゲームブックシリーズ 6作目なんで、もう死んだら最初からやってくれみたいな感じになっているんですね。でそうですよ、もうネオクッパのファイヤーブラスターが俺を狙うピンチだみたいなことを書いてあるわけですよこれね、
コナミじゃないですかこれ、コナミのゲーム、この
スペースステーションファンガスに行くために、うん、船を調達するんですけど、闇船を出してやろうか、変な男が近づいてきてるか、全然マリオのその感じじゃなくて、
どう見てもスタッフの誰かの似顔絵ですよね
アングラな感じなんです、
メトロイドっぽい感じ、
そうそう、ちょっとねサイバーパンク感が入ってるんですよこれ。作者の趣味なのか分かりませんが、
絵の感じがあのちょうどこのくらいのコミケで活躍、あ、でもなんか有名な人ですかね、
これカバーイラストじゃないか、イラストは作画不敵漫才、まあ、多分これペンネームですね。そ
う、なんかでもすごいマリオの絵とか見たことある感の目の感じの絵とかなんですよね。
で、
うん、
ね、これウルイージが出てくるところで、うん、先を急ごう兄貴兄貴、背後からルイージの声だっていうので選択肢が振り向くと、どうせまた偽物さ無視するっていう、これどうせってこれめっちゃ出てくるんですよ偽物が。でなのでこれ最後にあのクックッパを倒すときにハイパーミサイルみたいなやつ使わないと倒せなくて、うん、でそれを使って倒したらあの最後にまあ、ネタバレになっちゃうんですけど、タイムスリップして元の世界に帰っ ったのかなみたいな感じで終わるっていうね、この最後エンディング見てみましょうか。まあ、チェリーが残ってて、うん、でハイパーミサイルを渡した人が最後出てきて、うん、でで実はマリオとその仲間たちはって死んじゃったのかなと思ってチェリーが言うと、うん、そのミサイルくれた人が探知機が鳴り出して、うん、一体何が反応しておるのじゃって言って、これはタキオン素粒子反応じゃっていきなり投げようかなこと出して何ですかそれって言ったら、これを利用すると光よりも速いからタイムワープすることもできるかもしれない、素晴らしいものだと、うんうん、でタイムワープそうだわ、マリオたちは過去の世界から来た人たちだからもしかしたらみたいな、うんうん、でこれほどすごい反応を見せているということは3人ぐらいはワープできたのかもしれんなっていう、すっごいご都合主義で、うんうんうん、マリオルイージピーチ3人ぐらいはって、でネオクッパの動力炉とハイパーミサイルの爆発エネルギーでタキオン素粒子が発生したのかもしれんと、うん、間違いないわ、きっとあの3人は自分の世界に戻ったに違いないっていう、このねご都合主義感がねいいんですね。でエピローグでまあやっぱちゃんと戻ってきたと、マリオルイージピーチがでチェリーどうなったんだろうねってまあみんな気にしてんですけど、まあ多分大丈夫でしょうということで、めでたしめでたしというね感じの話なんですけど、これねしかも最後にお便り募集してますからね、でしかも次回金刊予告、うんうんうん、ポートビア連続殺人事件、ファミコン冒険ゲームブック8、すごいですね、ボスご存知、ボスヤスの名コンビってご存知なんですか、ゲームブックとなって帰ってきた、これすごいですね、果たして犯人を見つけ出すことができるか、そして
これ犯人は
安
さん、ね、安ではないですかねどうなんですかね。
でファミコン冒険ゲームブック7ドラゴンクエスト蘇る英雄伝説、うん、ということで、うん、ドラクエですね、
うん、
で、12月下旬発売っていうことで、まあこの年の12月なんでしょうけど、うんうん、これもねなかなか面白い感じのやつなんですけど、なのでねこの2冊、まあ、まだまだたくさん時間あったんですけど、うん、とりあえずこのマリオを救えと大魔王ネオクッパの、うん、でこれボリューム3があって、これどっか行っちゃったんですけど、進めマリオ軍団みたいな感じのやつで、前話したかもしれませんがマリオとルイージと、今度はルイージ本物とピーチが3人パーティーでドラクエ2みたいになってて、マリオがあの格闘系パンチとキックで戦うと、でルイージがあの銃ガンで戦うあのテクニック系で、ピーチがロッドで回復させる回復系みたいな3人パーティーです、
お金にドラケツ、
そうそうそう、うん、それも結構面白かったね。そうルイージ本物って言いましたけど、はい、実はあの最後の最後にこいつ偽物だったっていうことが分かるという、だからねマリオシリーズは 1,2,3 ともあのルイージの偽物が超出てくるということで、まあ、皆様もねあのこの別に冒険ファミコン冒険ゲームブックシリーズだけじゃなくていろいろやっていると思うので、あのこのゲームブックが好きだったとかね、まあ、今もやってますよとかねありましたら、メッセージなどいただきたいと思います。であとねもう一冊、これゲームブックじゃないんですけど、実家にあったんで、
また人気が、
そうウルトラ怪獣全百科コロタン文庫30を持ってきたんですけど、
僕が生まれる前の
これ昭和53年10月10日初版発行の、いろんな怪獣のウルトラマンの 全部レオまでかな、初代からレオまでの、ウルトラマンとあと怪獣がほぼほぼ乗ってるというすごいやつで、最後にあのウルトラの国秘密百科っていうのがあってこれがめっちゃ面白いんですよ、あのウルトラの光の国の歴史とか、あと経営図、ウルトラマン2万歳とかゾフィー2万5千歳とか、あと宇宙警備隊 あの組織図とかですね、あとはね、あとは、そう地形と気候とか社会の仕組みとかね書いてあるんですよ。でこの前これちょっとね写真を載せたんですけど、ウルトラ兄弟の趣味、ウルトラマン読書、
渋いこれ本の大きさどうなんか何メートルもあるんですかね、
大きいやつなのかね、セブン水泳、シンマン登山、
渋い登山あのどこの何メートルの山を
エース詩を書くこと、うわーすごい ロマンチストですね、太郎とゾフィーが体操っていう、まあ、これは多分あの太郎がゾフィーにしごかれているという体ですかね。で宇宙警備隊の能力テストがあって、これはオリンピックのようなものである、ゾフィーは2年連続チャンピオンになったことがあるすごいですね。あとはですね、 暮らしと生活。おすごいですねこれ、ウルトラの国の交通機関はバスやタクシーである、うん、料金は無料っていうスクールバスの
写真、空飛ばないんで、
そうだね飛べばいいのにね。あとはおウルトラ族も恥ずかしがったりすることがある、うつむいたり頭をかいたりする、うん、我々と変わらないところもあるのだと書いてありますね、うん、あと地球人のように結婚式を挙げる人もいる、ウルトラの父と母は今から9万年前のウルトラ歴31万年に結婚したという、うん、すごいですね。
で今ウルトラ歴40万年、
ね、ぐらいですかね、うん、ウルトラ族は死ぬと光になって消えてしまうっていう、うん、あとウルトラサインとか書いてあって、そうあとね、そう地球のような春夏秋冬といった季節はない、うん、ウルトラ兄弟たちは季節のある地球を羨ましがっているって、ちょっとね思いを馳せてるっぽいウルトラマンのイラスト書いてある。
乙女んじゃないですかこれ
これだから相当面白いですよこのね、あのイラスト
イラストのセンスがすごいです ね
これめっちゃ面白いで、あとね怪獣も全部書いてあるんですけど、すげえ面白かったのがですね、太郎に出てくる食いしん坊怪獣みたいなやつがいてですね、モットクレロンっていうのがいるんですよ。食いしん坊怪獣モットクレロン、謎の宇宙人が地球のビタミン C を盗むために連れてきた怪獣で最初ちっちゃいんだけど一夜にして急成長し巨大怪獣となる、うん、野菜や果物が好物でキャベツなら500個みかんなら3000個を食べ背びれに養分を蓄える、最後は太郎によって塩漬けにされ宇宙へ飛ばされたって書いてあって、これすげえどんな話なんだと思って見てみたらですね、はい、超面白くて、あのこのモットクレロンってずっとモットって言ってるんですよ、
はいはいはい、
でそれをなんか太郎が一回ボコボコにされた後にどうしようと思って、そうだ あの怪獣を塩漬けにしようとか思ってポヤンポヤンポヤンってなってなんか塩大きな桶にそのモットクレロンを入れて上から塩をやってぎゅうぎゅう踏みつければ水が出てちっちゃくなるだろうよしみたいになって、でその後リアルに戻って なぜか桶があってそこにモットクレロンを入れて、で見回してあの米屋か酒屋のとこに塩って書いてあってこれだってで塩持ってきてで吹いて塩バーってやってでそれギュウギュウやってもっとって言ってんだけど、そギュウギュウやってちっちゃくなって倒すという、これめちゃくちゃ面白い話なんで、
太郎ってそういうシュールな話多かったですよねなんか後半
なのでこのもっとくれろな、ぜひ見てください面白いんでということでね、まあお時間なんですけど、あのまたなんか面白い本をね発掘したら紹介したいと思いますので、キッドのやらなきゃハドソンでございました。はい、エンディングでございます。では告知などお願いいたします。
はい、よしこでございます。まず1月24日土曜日の夜7時から西新宿ミュージックテートで、新しい会始めます、レッツゴーよしこの落語会の今度いまいちと一緒で、千葉大の知見の後輩でまだ前座なんですけど、ここでいまいちくんと一緒の会やります。で彼あの新作派なんで、だけど前座なんで新作やる場所がないんで、この会でまあ、僕の、ね、新作も僕と今市で古典と新作一席ずつという感じで、まあ、僕もそうですけど今市の新作聞けるのここだけですので、全国3億人の今市ファンの皆様ぜひとも、ここでしか聞けませんので、ね、僕もそうですけど僕はともかく今市の新作をぜひ聞きに来てください。7時からで入場料1500円の予約1500円と1700円でございます。よろしくお願いいたします。でその翌週2月1日ですねの日曜日、13時半から神保町落語カフェでオタク落語会萌え寄せ、でございます。出演者は僕とキットさんとトミーラ君とあと誰かと思います入場料2000円、予約2000円、当時2200円。で今回ジャンプ特集でございます。テレビで放送された銀玉落語をはじめ、ジャンプに関する演芸、いろいろやったり、あとジャンプを語り尽くす、トークコーナーもございます。ほうほう、この間大阪でやったやつの、はいはい、東京版でございます。大阪でもね結構わーっと盛り上がりましたんでね、うん、東京のぜひジャンプファンの皆様、落語ファンの皆様、よしこファンの皆様ぜひ、集まってください。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。シンクさん、
はい、私シンクは1月やっぱり24日 4日、夜 の, あの9時半から、まあ、兄さんの後から来ても新宿の、うん、同じ新宿 の, あの末広亭で、深夜寄せというのがあります。500円です。私が出た時にあのシェイク待ってましたって言ってくださいお願いいたします。あともう一つ大丈夫ですか。
あでそう僕の回9時には終わるんで全然もう終わってから行きますよ。
超間に合う。
ちょうど始まるぐらいでよ
待ち時間もなくそのままスッと入れますのでぜひぜひお願いしますもう一つあの2月の1日に、私あの水戸の方で神田真紅の水戸っ子講談会というのをあの去年からずっとやってますけれども今年の新年一発目が、ありますのであの2時からでございます。水戸の街中情報交流センターというところでやっております。あの入場料は1000円です。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。ということでね、まあ、1月ももう半ばで2015年も早くも半月ぐらい過ぎてしまったんですがまあねやっぱ寒いってのあるんですがね、ただねやっぱ鍋とかが美味しいのでね、
はい、
まあ水戸のねあんこう鍋の話はありますけど、なのであったかいものを食べて元気にね過ごしていただければと思います。それではいつものご挨拶で締めたいと思います。ということでありが
太陽ホエールズ。